はい、皆さんこんにちは。ということで、久しぶりですけども、テブチャット FM やっていこうと思います。本日はですね、まあ、みんな大好き、ジェネレティブ AI というところで、LLM のちょっと、まあ、中身の話といいますか、ファインチューニングとかであったりだとか、まあ、そのどうやって、LLM が、実際に中が動いているのかみたいなところをちょっと辿るみたいな感じでやっていこうと思ってます。で、ゲストはですね、ユビーの、あの、機械学習エンジニアの、オータマンに来てもらってます。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。ということで、ちょっと簡単に、じゃあ自己紹介ということで、ユビーにまず入る前とか、なんかどういう系の感じだったかっていうのを教えてもらえますか？
ユビー入る前は、分析系の会社ですね。まあ、ブレインパッドっていう会社なんですけれども、そこで、機械学習とかをやってました。まあ、あの、新しい技術を、にどうやって取り組んでいくかみたいなところのリードをするような役割でしたね。はい。
なるほど。で、もともともうずっと、あれ、大学っていうか、博士とかもそっち側で取ってるんでしたっけ？
僕はですね、2010年ですね、京都大学で博士を取ってるんですけど、それは理学の方で、まあ、素粒子論っていう、こう物理学の方でした。で、その後で、前の前職にですね、エンジニアとして入社して、こう、分析じゃなくて作る方が好きだなと思ったんで、僕は、あの、エンジニアとして入って、初めは Java を書いていたんですね。で、Java 書いてたんですけど、なんかその中で、前職であの、自然言語処理今後やっていくぞみたいな話になって、あ、じゃあそれやりたいですっていうふうに言って、まあ2年目でその、自然言語処理のチームのリーダーやらせてもらって、まあそれからは、まあ自然言語処理知ってるので、機械学習もできるでしょっていうことで、機械学習について勉強して、で、まあ研究開発、部門の部長をやったりとか、あとはまあ、その辺詳しくなったので、じゃあ分析全体見てくださいって言って、分析全体をリードするみたいなことをやったりとかして、まあ、あとは最後にあのデータサイエンティスト側の気持ちも、エンジニアの気持ちも分かるよねっていうことで、まあ、なんか双方を見るような立ち位置として、まあ、機械が、最高データテクノロジーオフィサーと、CDTO と呼ばれるものをやっていました。
すごい。なるほど。もともと、けど、Java の人だったんですね、じゃあ。
そうなんですよ。Java。でしたね。
あ、そうだったんだ。知らなかった。へえ。まあ、けど、まあ、その博士号だったりっていうのは、あの、どんな分野にも転用できますということ。
あ、そうですね。実は、素粒子論って、すごい、こう、理論的にはっていうか、やってる内容が統計学とか、あとは、まあ、機械学習とか、自然言語処理にすごい近いんですよね。なので、うん。あの、素粒子論の論文読めると、結構、なんだろうな。違和感なく他の分野っていうか、まあ、自然言語処理とか機械学習関係の論文も読めて、まあ、なんかそこは得だったなっていうふうには思いますね。
なるほど。ちょっとじゃあ、あの、次回は素粒子論で、1時間お話しいただくというところで、今回は、LLM、あ、そうだ、その前に、あの、ユビに、入って、まあ、あの、どういう編成をとって今何やってるかをちょっと簡単に。
はい。ユビーでは、あの、初めは MLE、あの、機械学習エンジニアとして、採用されてですね。で、初めはですね、まあ、症状を入れて、それに関連する病気を出しますよっていうことを、まあ、ユビーはやるんですけれども、まあ、なんか、そこに関するアルゴリズムの、を見るっていうことをやっていました。あの、医師と一緒に、こう、連携取りながら改善していくみたいなことをやったりとかしていました。で、その後でですね、まあ、社内のデータ活用ってそれだけじゃないよね、ということで、まあ、もっとこう、社内のデータを分析していくっていうような立ち位置に変わっていてですね、まあ、今はですね、機械学習エンジニアっていうよりは、その社内のデータ分析、データ、社内にあるデータをいかに活用していくかっていうところにフォーカス当てるってことが多いかなっていうふうに思ってますと。で、最近になって、あの、LLM 流行ってきたっていうのもあって、またちょっと機械学習エンジニア寄りの仕事もやり始めていて、まあ、なんかその一環、関係でですね、今回の LLM について、いろいろ調べて、ブログ書いたりとか、いろいろしているというような状況です。
なるほど。ありがとうございます。やっぱり、その、そっか、それまでは、そのデータ分析周りとか、まさに結構日々って、流動的にやることとか変わっていくような、まあ、比較的会社かなと思うんで、で、そのま、あの、もともとやってた、まあ、データ分析周りのところとは、ところではあんまり、まあ、なんて言うんだろうな。LLM がこう発達してきて、まあ、GPT 3.54 が出てきたっていうところで、なんかそういう結構ブレイキングチェンジというか、やることも結構ガラッと変わったみたいな、そんな感じだと思う。
そうですね。やることがガラッと変わったかと言われると、まあなんかそうでもないっていう感じですかね。ただ、まあ、なんかいろんなところにこう LLM 活用され始めていて、社内もそうですし、まあ社外もそうかもしれないですね。先日、ユビーで、まあ、プレスリリース出したと思うんですけれども、まあ、ようや、問診の結果要約したりみたいな、まあ、プロダクティに応用するっていう方法もあるし、あとは、データ分析をするときに、それを支援する、サポートするために、こう、LLM を使ったりとか、なんかそういった感じで、こう、LLM が結構、こう、分析の仕方とか、あと仕事の仕方っていうのを、まあ、徐々に変えつつあるなという感じはしていますね。で、一方で、やっぱり、こう、LLM、すべて LLM に任せば、すればいいっていう話でもなくってですね、まあ、従来通り、こう、手で、まあ、僕ら、分析、感が分析してっていうのも当然残っているっていうような状況かなというふうに思います。
なるほど、なるほど。素晴らしい。ありがとうございます。まあそういった形で、こう、どんどん業務というか、まあ実際の、もうそこになってくると、プロダクト側にも使われてるっていうところですけども。で、まあ指の中だと、どんどんどんどん、生成 AI 自体を使うっていうのを進めてまして。で、まあそこで、直近で、オタマンが、LLM の、ファインチューニングで事実の学習ができないのは、本当か、ちょっと実験してみたというアトラクティブな、ね、名前で、ちょっと前にブログ公開されてたんで、そこら辺を、続きながらというところで、まあ最初に、ファインチューニングで何かみたいなのを、ちょっと軽く、
なる
説明し
ほど。
てもらえますかね。
LLM っていうのはですね、そもそもこうウェブ上にある大量のデータをこう学習させることで、まあ、できた言語モデルなんですね。まあ、言語モデルっていうのは、まあ、簡単に言うと、入力で文章を与えられて、それに続く言葉何ですかっていうのを当てるようなモデルだというふうに思って、まあ、なんかそういうアルゴリズムだというふうに思ってもらえばいいんですけど、まあ、それをこうウェブ上の大量のデータをうりゃって食わせることで、まあ、なんかそれっぽい返事っていうか、続く言葉っていうのを出すことができるっていうのが、まあ、LLM ですと。で、一方で、それそのまま利用するんじゃなくてですね、こう、使いたい、それをカスタマイズしたいっていうニーズがありますね。例えば、僕らだと医療系について詳しい LLM が欲しいかもしれないし、まあ、例えば、他に教育系とかだったら、もっと、そうだな。言葉遣いが丁寧だとか、子供でもわかるような言葉で返信してくださいとか。あとはチャットに使いたいんだったら、チャットの返答っぽくなるように返、してくださいみたいな。そういうふうにですね、この LLM、大量のウェブのデータで学習した、まあ、その言語モデル、LLM を、チューニングするっていう作業が発生したりとかします。で、そのチューニングのことを、ファインチューニングって言っていてですね、まあ、具体的には、LLM に対して、こういうデータに対して、こういう返答してくださいっていうのを、こう、教え込ませるっていう作業になってます。
なるほど。ありがとうございます。ファインチューニング、まあ、自体は、まあ、結構なんか、なんていうのかな。まあ、ファインチューニングしなくても結構 GPT-4 とかだと、とか、まあ、いろんな LLM でも、まあ、結構パフォーマンスとしては、まあ、良かったり、まあ、逆にファインチューニングやってもそこまでパフォーマンス出ないみたいなこともちょっと聞いたり、するんですけど、なんかそういう意味で、こう、とはいえ、ちょっとファインチューニング試してみようって、こういうブログを書いてるってことは、なんか、業務的にそういうきっかけとかあったのかなと思ってて、なんかそれってこう、要請的には、まあなんかさっき言ってたように、こう、医療におけるコンテキストで、ちゃんと回答が得られないみたいな、あるかなと思ってて、けどまあ、それも一般的な、こう、ちょっと簡単な医療だったらいけるかなと思ってて、なんかそこの最初、ファインチューニングやろうみたいな思ったきっかけっていうのは、まあ自分は結構逆にファインチューニング興味あって、なんかどれぐらいその可能性としてあるのかなみたいなところも気になるんで、なんか最初どんな課題があったのかなみたいなところから、ちょっと教えてもらえます？
そうですね。自分がファインチューニングちょっと面白そうだなっていうふうに思ったのは、まあなんか2つぐらい、原因があるかなというふうに思いますと。で、1つ目は、もうシンプルに、まず今の LLM、まあ、具体的にはチャット GPT ですね、をこう、すべてのサービスでこのまま使おうとすると高いし、計算量がすごい大きいっていうのがありますと。で、おそらくなんですけれども、もっとちっちゃいモデルで同じようなことができるだろうというふうに、できるようになるだろうというふうに思っていますと。で、実際今ですね、OSS で結構精度のいいものも出てきています。で、じゃあ、その小さいモデルをいかに工夫して使うかっていう話なんですけれども、その時に、今の GPT-4 とか、同じような使い方でうまくいくかと言われると、 なんかちょっと疑問があるなというふうに思っています。で、小さいモデルをいかに工夫して使うかっていうことを、まあ僕は興味があるっていうのが一つあります。で、そうすると、やっぱりこの、そのモデルの中でどういうふうに知識って蓄えられてるんだろうとか、そういったところ、根本的なことを、まあ、ある程度こう把握してうまくこう使いこなすっていうことができるといいなというふうに思っていて、で、ファインチューニングっていうのは別に僕はそのファインチューニングこだわってるわけじゃないんですけれども、まあその方法の一つとしてファインチューニングもあり得るかなというふうに思っていて、まあ今回のブログにもつながったっていう感じです。で、あと二つ目はですね、その、今、LLM にファインチューニングみたいなこと、要は、例えば医療業界だったら医療系の回答をさせたいみたいなのがあったときに、それをさせる方法っていうのはファインチューニング以外にもあるんですけれども、まあそれはそれでですね、結構限界があったりとかするんですよ。まあ具体的にはその、まあ、うまく検索 しないといけないとか、で、それをこう、LLM のこうコンテクスト帳に収めて入れないといけないとか、まあ、なんかそういったこう、ハッキーなことをやらないといけなくって、それよりは、まあ、ファインチューニングみたいなこう汎用的な方法を使うっていうメリットもあるかなというふうに思っているっていう、まあ、その2つがありますね。
はい。なるほどね。ちなみにその、リソース、まあ、できるだけモデル小さくしたりだとかっていう問題って、なんか、その、一般にオープンになってる、生成 AI、まあ、ラージランゲージモデルにおいて、それを、コストのところが劇的に進化するみたいなんて、なんか今後そこら辺は期待できるのかどうかでいうとどうなんでしょう。
それはですね、わからないっちゃわからないんですけれども、まあ僕自身は割と楽観的に見ていて、おそらくできるようになるだろうと思っていますと。で、例えば僕が機械学習ってか、深層学習初めて、まあ知ったのは2012年。で、案件で初めて使ったのは2014年なんですけど、2012年の時に、Google がですね、Google の猫っていう話があって、それ何かというと、大量の画像を読み込ませたら、深層学習のモデルが猫の画像を勝手に学習しました、みたいな話なんですけれども、その時には、すごい大量のクラスター組んで、まあ、仙台とかそういうオーダーの計算機を使って、なんとかそういうことができました、みたいな感じだったんですよね。ところが2014年には同じような言葉、ほぼ同じようなことがですね、こう、僕の PC 上でパチパチっとやるとこうできてしまうっていう状況でした。まあ、要は2年で何千倍もこう、計算できることが増えちゃったんですね。で、同じようなことが多分 LLM でも起こるなというふうに踏んでいてですね。で、今は、まあ、すごい限られたお金のある企業しか、大きなモデル回すことができません。提供することできませんっていうふうになってますけど、多分もう数年すると、すごい小さいモデルで動かせるだろうなというふうに思っています。で、実際、そのモデル、小さいモデルで精度のいいモデルっていうのはどんどんできてきているし、あと大きいモデルを小さくするっていう技術もすごい進歩しているんですね。この半年、一年半年ぐらいで、どんどんどんどん新しい手法が出てきて。で、例えば結構精度のいいモデルがラズパイの上で動いたりとか、そういうところまで来てるんで。はい。夢物語ではなくって、まあ普通におそらく OSS のもっとちっちゃいモデルが、で、結構精度のいいものっていうのが出てきて、で、それをこうみんな活用していくっていうふうになるだろうなというふうに思ってはいます。
なるほど。なるほど。じゃあなんかどちらかというと今やってることとかっていうのも、まあ結構ある種テンポラリー的な形では、考えてる、まあモデルっていう、まあ、機械学習たるもの全部そうだと思うんですけど、まあ最終的には、ね。
あ、そうですね。なんか、多分、すごいモデルはすごいモデルで残るだろうなっていう気はするんですよね。で、今やってる GPT-3 とか 3.5 とか4とかっていうレベルのものがもっとちっちゃいものでできていて、で、なんかもっとすごい複雑なことをやらないといけない場合は、今みたいにこう API 叩いてとか、そういうふうになるんじゃないかなっていう気がしています。
なるほど、なるほど。なるほどね。理解です。はい、ありがとうございます。で、二つ目の、検索みたいなところ、で言うと、なんかこのアプローチとして、まあ、ファインチューニングやらなくても、まあ、プロンプトに塗るみたいなのもあると思うし、検索みたいなんで言うと、やっぱり、自分たちが持ってるリソースに対して、まず検索かけて、そこから、それっぽい単語とかをこう拾ってきて、プロンプトに埋め込んで、で、返してもらうっていう。 やつですよね。で、なんかそれは、まあ普通にその検索のところの、精度が、まあ結構ボトルネックになるみたいな。なんかそんなイメージですかね。
あ、そうですね。まあメリット、デメリット両方あって、うん、まあ今は少なくとも、ラグっていう、RAG って書いてラグって読んだりするんですけど、そっちの方が、自分がパッと例えばプロダクトに使ってくださいって言われたら、確実にそっちを使いますね。一方で、ファインチューニングを本当に諦めた方がいいかと言われると、またそれはちょっと別問題で。で、自分の興味としては、やっぱりもうちょっとこう深く、LLM を理解したいっていうのがあるので、そうすると、こう、やっぱり、その LLM をこういじって、こういうふうになったっていう実験ができる方が楽しいっていうのはありますね。
なるほど。うん、いい話。まだ、夢は諦めないというところで、はい。では、ちょっとその、ファインチューニングのところの話をもうちょっと、していくと、これは、こう、ファインチューニングがそもそもなんかうまくいかないみたいなんて、まあ一般的に言われたりしてるけど、そもそもそれ自体ってなんかどういうロジックでうまくいかないというか。
どういうロジックかと言われると結構難しいんですが、まあ一般には、ファインチューニングで何ができるかっていうのを調べてみましたと。で、その LLM をチューニングするってどういう用途に使いたいですかって考えると、一つは、例えば英語で回答しちゃうのを日本語で回答するようにしてくださいっていうような、要は回答の仕方を変えるようなものと、あとは、例えば、そうですね、この LLM、Ubi について知らないので、Ubi についての知識を、与えたいですっていう、こう知識に関するもの、二つあるかなというふうに思うんですけれども、それぞれで、ファインチューニングでうまくそう思った通りにチューニングできるかっていうのを実験してみたところ、前者ですね、雰囲気、英語を日本語にとか、そういったのは、あとは答え方ですね、そういったものは、結構簡単に調整することができる。一方で、知識を、入れようとすると結構難しいっていうのが、まあ、実験的に、言われているっていうような状況ではありますね。
なるほど、なるほど。じゃあ、明確に、それはめちゃくちゃ難しくてっていうよりは、明確にその理由は分かってないみたいな。実験的に結果が得られ
ていないと思っています。なので、ちょっと実験してみたっていうのが、もともとのモチベーションですね、う
ん。いい話。なるほど。じゃあ、ちょっとその実験の、実験自体は、ちょっと概要をじゃあ、軽く言ってもらえますかね。
あ、はい。概要はすごいシンプルなんですけど、これはもともと、参照したブログがあってですね、そこで、ファインチューニングじゃ事実の学習はできないんだよって、まあ、書いてあるんですけど、そこで何やってるかっていうと、シェイクスピアですね。ロミオとジュリエットのロミオをボブに変えた、文章を使って、LLM をチューニングしようということを、まあ、そのブログではやってみましたと。で、要は、ロミオとジュリエットって、まあ、すごい有名な作品なので、LLM は、まあ、読んでます。なので、LLM に、ジュリエットが好きなのは誰ですかって聞くと、ロミオっていうふうに答えてくれるんですね。だけど、ファインチューニングで、その、ロミオをボブに変えた版のシェイプ、ロミオとジュリエット、シェイクスピアを読み込ませると、ジュリエットの好きな人は誰ですかってい いう回答、質問に対して、ボブですっていうふうに答えてほしいじゃないですか。チューニングしたいので。
うん、うん、うん、うん。
で、それができますかっていう実験を、やっていて、できませんでしたっていうのが元々ブログだったんですね。
はい。
で、
なるほど。
それ本当かなっていうふうに思って、その、ファインチューニングの仕方をいろんなパターンでこう試してみたところ、なんか確かに普通に、ファインチューニングすると、なかなかジュリエットはボブのこと好きになってくれないんだけど、なんか、ある方法でやると、ボブのこと好きになってくれたりとか、なんかそういう挙動が変わるっていうのがあったので面白いなというふうに思ってブログにしたっていう感じです。
なるほど。めちゃくちゃいい話。それはちなみになんかどうやったらよかったかみたいなっていうと。
あ、なるほど、なるほど。ですね、結構言葉で言うのが難しいんですけれども、LLM の構造ってどうなってるかってご存知ですか？
もう知らなくて。
知らないですか？そうですか？はい、わかりました。LLM って、簡単に言うと、この、なんて言うんだろう、ミルフィーユ状のモデルになってるんですね。どういうことかっていうと、アテンション層っていう、なんか隣とか、もっと向こうの単語との関係を計算する モジュールと、その上で、次にその単語だけで、各単語で独立に計算するモジュールとっていうのが繰り返されるんです。他の単語との関係を計算して、その単語の中だけで計算して、次にまた、違う単語との関係を計算してっていうのを繰り返すっていうのを、やるのが、まあ、この LLM の基本的な構造なんですけど、で、よく一般にやられるチューニングだと、その他の単語との関係を計算するところに対してチューニングをかけるってことをやるんです。で、それをやると確かに、まあ、なんか、ちゃんとチューニングしてくれるって分かってるんですけれども、なんかそれをそのままやると、なかなかジュリエットはボブに、あ、違う、ロミオはジュリエット、違う。
ボブ
になってくれなかった。で、一方で、他の論文で知識ニューロンっていうのがあって、それは、その自分の各単語の中だけで計算するモジュールに入っていそうだっていうような論文があったりとかしたんですね。で、まあ、その論文を信じるんであれば、その、普通にチューニングするときの、その、他の単語との関係を計算する、モジュールじゃなくて、その上の、もう、各単語ごとに計算する、こう、モジュールをチューニングしたら、まあ、なんか、知識をアップデートできるんじゃないかな、というふうに思って実験したっていうのが、やってみたところ、実際に、その、まあ、前結構想っていうんですけれども、その単語の中だけで計算する部分っていうところを更新することで、まあ、ジュリエットはボブを好きになってくれたっていうのが、まあなんか、分かったっていうか、これ、一つの設定でやっただけなので、実際他のモデルでやると本当にそうなのかとか、チューニングのパラメータ変えると違うんじゃないかみたいな突っ込みどころはたくさんあると思うんですけれども、まあなんか、面白いなというふうに思いましたが、まあ、できたって感じですね。
なるほど、なるほど。これは、そのデフォルトで、ファインチューニングするところっていうのは、なんか、その知識、そう、言葉だけの層か、その言葉間の距離の層かみたいなのも、なんかパラメータでどこをファインチューニングするかとかも、指定できるって感じなのかな。関数自体というか。
そうですね。商用モデル。いわゆる例えばチャット GPT とか Google の Bard とかだと、そういう細かい指定はできないんですけれども、まあ、OSS のモデルであれば好きに設定することができて、まあ、今回そういうのもあって OSS のモデルでチューニングしてみたっていう感じですね。
なるほど、なるほど。素晴らしい。モデルとしては、これは GPT けど。
あ、そうですね。これは GPT-J6B って言って、6B っていうのが。はい、6ビリオンですかね、を表すんですけど、なんでこのモデルを選んだかっていうと、まあ元の、ブログがこのモデルを使っていたから過ぎないっていう感じですね。まあ同じ、言うだけ同じ環境で実験してみようと思ってやってみたのがこれですね。
なるほど。全結合層と、アテンション層で、なんか全結合層が、まあ最初のこう定義的なのがこう重要ですと。で、なんかそこを、ファインチューン変えてあげることが、まあ結構、パフォーマンスに最終的に効いてくるというか、精度に効いてくるっていうところで、なんか、なんだろう、あ、まあそれ自体ってなんかこう、どういう意味合いというか、人間的にはどういう理解をしたらいいんですかね。こう、まあめっちゃ何が起こってるのかわからないみたいな感じではあると思うんだけど、なんでそれがうまくいったのかみたいな。
まあ、難しいですね。一つは、そもそも、今回は、こう、一つの事例でやっただけなので、他のモデルでいろんなパラメータでやって同じようなことが起こるかどうかわかりませんっていうのは、まあ、ありますと。で、そうですね。理由として、もし他のモデルでもうまくいくとして考えられるとすると、やっぱりその、知識ニューロンっていうんですけど、その、もともと参照した論文、に、書いてあった通り、こう、知識っていうのが、その全結合層の中に入っていて、それを参照しているからじゃないかなとは思いますね。
なるほど。
難しいですね。
なるほど。
なんか全結合層っていうのがですね、実は、2層のニューラルネットなんですね。もっと細かく見ると。で、入力の次元はそこまで大きくないんですけど、それを4倍とかにこう広げて、で、上の、次の層で、好きなものを選んでくるみたいな構造になっているんですね。 簡単に言うと。
なるほど。
で、その各、どこを選んでくるかっていうか、まあ、どこにその知識が入って、その選んでくるっていうのが、まあ、なんか知識をす、とか単語を選択してるになってるんじゃないかっていうような話があって、で、それが、まあ、磁気ニューロンって呼ばれているような、話になっていますと。で、なんか他の論文とかでも、その知識ニューロンって呼ばれるものの値を意図的に大きくすると、出力結果がいい感じに変わるとか、なんか、この知識いらないって思ったものを、の値をすごいちっちゃく、意図的にちっちゃくするようなことすると、出力結果でそういうのが、まあ、なんかあたかもそういう記憶がなかったように振る舞うみたいな実験結果はあって、まあ、なんかそれと似たような、整合するような、結果になったかなっていうふうに思います。
ん？その 2層目のところ、入力の次の層のところをいじると、まあ、そこで定義がもうパッツリ変わるっていう。
スキーニューロンっていう話があってですね。まず、なんか LLM っていうのは、2種類の層のミルフィーユ状態になっていますと。で、1つ目が、まあ、アテンション層って呼ばれる、言葉、単語同士の関係を見る層。で、もう1つが、前結合層って呼ばれる層で、で、そっちはですね、もう単語の中で計算するような層になっています。他の単語とかは見ないで、とにかく自分の単語、まあ、持ってる情報だけで、計算するっていう層になっていますと。で、その前結合層の方に知識が蓄えられてるんじゃないかっていう、まあ、これは単なる仮説ですね。仮説があって、で、それはよくこう知識ニューロンっていうふうに呼ばれてるんですね。で、知識ニューロンって、もう少し具体的に言うとですね、この前結合層っていうのが、まあ、なんか、2層のニューラルネットになっていて、1層の方で、まあ、入力を各こう概念にマッピングしますと。で、2層目の方で必要な概念を取ってきますっていうような構造になっていますと。で、その1層目の方が、まあ、要は、入力がこれだったら、これはこの概念だなっていうマッピングをしているので、そのマッピングの仕方っていうのを調整すると、こう、うまいことこう概念を入れ替えたりとか、なんかそういったことができるんじゃないかっていう話が、まあ、ありまして、で、それと近いことを、まあ、ファインチューニングでできるんじゃないかなというふうに思って、まあ、実際やってみたら、なんか似たような結果に、まあ、今回の場合はなりましたっていう話。
なるほど。
はい。
なるほど。なるほど。素晴らしい。ちなみにこれって、そっか。まあ、今回は、その元々あった論文を追試しましたっていう話だけど、なんかそれは結構そのファインチューニングのやり方としては確立されてきてるやり方なのか。
ですね。全然だと思いますね。これは、まあ、特にすごい検証がされてるわけではないっていうのと、ただ、同じような結果があり、効果がありますよっていう示唆は、なんか他の論文でも示されとかしていますと。で、もともと、この、ファインチューニング、まあ、ローラっていう手法なんですけど、ローラっていう、手法でファインチューニングするときに、このアテンション層だけを訓練しますっていうのは、たまたまそのファインチューニングの方法を発表した論文で、たまたまそれを選びました。っていうのが大きな理由だったりとかしてですね。で、実際に他の、層にもファインチューニングしてみると、実は前結合層が結構重要な役割しているよ、みたいなことを言っている論文っていうのは出てきていて。で、まあそうですね。今後変わっていくかもしれないですよね。
なるほど。
どの層を訓練するかっていうのを選びましょうっていう話になるかもしれない。
なるほど。
ですけど、はい。今までは多分、言論文に沿った通り、まずはそのアテンション層っていうのをチューニングしましょうっていうふうになっていたけど、いや、もっと他の層をチューニングした方がいいんじゃないっていうような話は、まあ、なんかいろんなところでやられているような気がします。
なるほど、なるほど。もうまさに今、じゃあホットで、まあ、そこももう一個けど、本当に業務に直結して使えるような部分もすごいあるし、めちゃくちゃその生成 AI をまあ、モデルを実際に自分たちで作らなくても、なんかそこの、なんと言いますか、そういうファインチューニングとかも含めて、そうやっぱ進化はどんどんどんどんいろんな方面でしてるっていうのが、まあ、現状っていう感じですね。
そうですね。まあ、LLM は進化しまくっているので、まあ、なんかいろんなところにある程度こう貼っておいて、面白そうだったら突っ込むみたいなことをやるといいかなというふうには思ってはいます。まあ、ファインチューニングが、本当にいいのかどうかっていうのは、まあ、また別の話では ありますが、
なるほど。
方法の一つとしては、ファインチューニングもあり得るかなと思ってます。
なるほどね。そうそう。いいっすね。という感じで、今日はですね、こうやって、まあ、LLM の中身というか、ちょっとどういうふうに、それぞれのインプットであったりだとかが寄与しているかっていうところを話した感じですけども、楽しいですね。はい。非常に、個人的には楽しかったなと思って、やっぱこういうね、ゴルムとかをこう読もうとすると結構大変なので、こういった感じで、はい、レクチャーいただけるとありがたいなっていう、はい、感じですね。ありがとうございます。ちなみになんかそんな感じでこう指をの中では、LLM 生成 AI をこう使っていろいろできないかっていうところ、まあ、できないかというか、まあ、実際に実用している部分もありますし、先日は先生の、まあ、書いてるテキストっていうのを予約する機能とかもね、リリースさせていただいたっていうところがあって、まあ、そういうプロダクトの中でも組み込んでっていうのをやってますけども、そういった、まあ、関連も含めて今データ系人材って指って採用してるんですかね。
もう絶賛募集中ですね。仕事多すぎて大変なので、ぜひ来てくださいっていうふうに思っております。
いいっすね。具体で言うと、どういうところの人と
か。あ、そうですね。もう多分データ系はどこでも欲しいっていう感じなんですけれども、特に、欲しいのが、まあ、まずは機械学習エンジニア、もしくは機械学習の基盤エンジニアですね。機械学習エンジニアは、まあ、そのアルゴリズムとか、まあ、あとは LLM いかに使うかみたいなところを、きちんと、やるように。エンジニア。で、機械学習基盤エンジニアは、むしろそのシステムですね。ML のパイプラインを整えたりとか、そういったことをするような人っていうのが、まずは欲しいという感じですね。で、あとは、やっぱり僕は今、データ分析の仕事もしているので、そのデータアナリストですとか、アナリティクスエンジニアも、もうぜひ一緒に働ける人がいたら働きたいです。
いいですね。素晴らしい。ということで、絶賛募集中なので、ぜひこれを聞いた、データなあなたは応募くださいというところで、ありがとうございます。
ありがとうございました。は
い、ということでですね、デブチャット FM では、まあ、テーマもですね、こういうテーマ話してほしいとか、こういうテーマ、こういう B の人とかにですね、こう聞きたいみたいなとかもあれば、ぜひ募集しているので、いつでも、応募フォームからお願いします。はい、ということで本日は、UBE の MLE の ML エンジニアのお玉を、呼んで、LLM の話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。